どうぞ新約聖書のコロサイ人の手紙の2章をお開きいただきたいと思います。コロサイ人の手紙の2章、今日私たちは13節から15節までをご一緒に学んでまいります。13節のところから御言葉をお読みします。あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除し晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。パウロは繰り返しこの読者たちに、イエス・キリストによる救いがどれだけ完全なものであるのかということを教えます。イエス・キリストを信じるだけで全ての罪が許されるんだということ。信仰の成長においてもイエス・キリストのこの御言葉だけで十分なんだと。そのことを彼はもう我々が学んできたように繰り返してきたわけです。しかし残念なことに、どの時代であってもこの真理にチャレンジする人々はいます。イエス様を信じるだけでは不完全である、聖書だけでは不完全であるというような人々はどの時代にも存在するわけです。もちろんパウロたちの時代もそうだったし、今の私たちの時代も同じです。感謝なことに、時代がどうあれ、神様は私たちにこの真理の御言葉である聖書を与えてくださいました。我々がすればいいことはこの御言葉に戻ればいいんです。御言葉が何をおっしゃっているのか、神が何を御言葉を通して言わんとしてらっしゃるのか、それこそ我々の信仰の土台です。パウロは間違った教えが入り込んできた教会の中にあって、イエス様だけで十分だということを繰り返してきました。そして今日我々が見るこの箇所もパウロはそのことを教えるんです。イエス様を信じるとあなたの罪は完全に許される、救いに関してイエス様だけで十分なんだって。信仰生活においてもしかりと、そのことをパウロは私たちに教えてくれるわけです。そこで彼が私たち今日見る13節のところですけれども、再び私たち一人一人に、今の私たちもどれほど私たちが救いから遠く離れた存在だったのか、救いに関しては絶望的な存在であったのかということを教えるんです。で、それを知っているクリスチャンっていうのは、それゆえに神様に深く感謝を捧げるものです。自分がどれほど罪深い存在であるかということが分かっていれば分かっているほど、我々はその神様に対して感謝を捧げますでしょ。大切なことなんです。どれほど自分が罪深い存在であるかということを知ることは、本当の自分の姿を知ることっていうのは大切なことです。その時に私たちは神様感謝しますと、こんな私を救ってくださったと。ですからね、皆さん、もしあなたが今朝目覚めてから、神様私のようなものを救ってくださってありがとうございますと、こうして新しい日をくださって、またあなたを礼拝できることを感謝します。そうして神様に感謝を持ってこの日を迎えられた皆さん、そういう歩みをしてらっしゃるなら、あなたは正しい歩みをしているんです。もしあなたが、確かに私はかつて神様にこの救いを感謝していた時があったけれども、それは昔の話でなんて。もしあなたの心の中にこの神様がなしてくださった救いの御業に対して感謝がないとすれば、どっかおかしいんです、ね、あなたの信仰生活から救われた喜びを奪うものは我々の周りにあふれています。それをまとめて罪って言います。罪は私たちからそういう喜びを奪っていきます。だから私たちがしなきゃいけないのは、一体どこから我々はこの喜びを失ってしまったのか、感謝を失ってしまったのか、何が自分からその喜びを奪ったのか、しっかりそのことを探った上で、そこに立ち返ることです。 今日私たちが見ていく御言葉は、もう一回あなたにそのことを思い起こさせてくれます。今日からまたあなたは新しいスタートを送ることができます。神様に救われたことを感謝するものとして新しいスタートです。パウロはさっきお話したように、あなたも私も救いに関しては絶望的であったと、そんなふうに言いました。というのはこの13節の中を見ていただきますと、こんなふうに最初にパウロが言いますでしょ。あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて、次、死んだものであったのにと書いています。死んだものであったとパウロが言うところです。我々みんな生きていると思うし、赤ちゃんが生まれたら新しい命が誕生したというんです。しかし聖書を見たら、その生まれた赤子でも神の前には死んでるって言うんです。驚きですよね。我々は生きてるって言うんです。神は確かに肉体的にはそうだけども、神の前にこの可愛い幼子も実は死んでるって言うんです。そのことをパウロは我々一人一人に教えようとするんです。生まれながらに私たちは死んでるって。どういう意味なのか。もう皆さんよくご存知だと思います。生まれながらの人間は神様の祝福からまた神の前から離れた存在だって。命の源である神様から引き離されて生きてるんだって。だからね、今お話したように神様の祝福から離れてるから神様の祝福をいただけないんです。みんな私たちは本当の喜びを持って生きたいと願っている。平安を持って日々を過ごせたらどんなに素晴らしいのかと思っています。安息を持って、心からの満足を持って生きることができたらどんなに素晴らしいのかと願っています。それを得るためにみんな一生懸命になっている。ひょっとしたら今あなたも一生懸命そうして生きているかもしれない。しかしどんなに強く願っても、どんなに一生懸命やったって我々はそれを得ることはできない。もうそれは皆さんご存知です。皆さんそのことを実際に経験してこられた。なぜかっていうと、霊的に死んでるからだっていうんです。生まれながらの人間は。真面目に生きてる人なんかいっぱいいますよ。真剣に生きてる人なんかいっぱいいる。でも命の源である神様のところに来るまでは死んでるっていうんです。神様しか与えることのできない喜びであったり、平安であったり、安息であったり、そして本当の満足であったり、そういうものを決して人間は得ることはできないっていうんです。そして命の源である神様から離れた人は、どんなにいい行いをしているとしても、どんなに素晴らしい人間であったとしても、どんなに尊敬を得ていたとしても、その人には命がないというんです。なぜなら霊的に死んでいる神様から、命の源である方から引き離されているから。そのような状態だから、そのような存在だから、神は警告されるんです。生まれながらにあなたは永遠の裁きに向かっている。だって命の源である神に心を開くこともなく、その方に逆らっているし、そしてその方に背き続けているから。そのことはこのパウロがこの御言葉を通して私たちに教えてくれることです。生まれながらに死んでいる私たち、生まれながらに霊的に死んでいる私たち、永遠の裁きへと向かっている私たち、その理由がここに記されています。もう一度13節ご覧ください。二つの理由を彼は教えましたでしょ。一つは罪によってって言うんです。もう一つは、肉の割礼がなくてって言ってるんです。これがパウロが挙げた二つの理由です。で、この十三節で使われている罪によってという、この罪という言葉ですけれども、同じパウロが書いたエペソ人の手紙の二章のところを見ると、この言葉は罪かというふうに訳されているんです。どうぞそこをお開きください。エペソ人の手紙の二章。新約聖書の342ページのところです。この2章にはしばらく戻ってきますんで、どうか何か挟んでおいてください。2章の1節をご覧いただきますと、エペソ人の手紙。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであってと記されていますでしょ。パウロはここで、あなたや私の生まれながらの状態をこんな風に表したんです。あなたは生まれながらに自分の罪過と罪との中に死んでいたって言うんです。 罪かと罪って、そんなに大きな区別はないんです、この言葉に。でもパウロはこういうふうに使っているがゆえに、どういう意味なのかちょっと見てみましょう。罪かっていう言葉、これはそれるという意味がある言葉なんです。真理から外れてしまうということです。脱線するという意味です。つまりこの言葉は神様の示された基準から離れて行動しているという意味なんです。神がこういうふうに歩んでいきなさいと言われた、それからその道から外れてしまっている。しかもある神学者はこの言葉についてこんな補足説明をするんです。この言葉は神様に対して、いいです、意識的に、意図的に、故意に罪を犯すことを表す言葉だって、ね。ですから、パウロが言ってることっていうのは、結局問題がどこにあるのかって。どうしてあなたが永遠の滅びに行くかっていうと、あなたが自分の意思でもって、神様が歩みなさいという道から、離れて、その道から外れて歩んでいるから、神様に逆らうことをあなたが自らの意思で選択して、そのように生きているからだって言うんです。だから裁かれるって言うんです。だから死んでるって言うんです。私たちは神様に対して様々な罪を犯しています。御言葉の中でも、私たちの背きの罪に関して、警告があります。旧約聖書の中の呼ぶ記の36章の9節のところに、ヨブ記の36の9のところに、その時神は彼らのしたことを彼らに告げ、彼らがおごり高ぶった背きの罪を告げるって書いてあるんです。神は人間を見て何をご覧になっていらっしゃるのか、そこにあるおごり高ぶった背きの罪、それを責められるって言うんです。結局私たちというのは神様に背を向けて、神様にいつまでたっても従おうとしないんです。そこに問題があるというんです。でそういう生き方を私たちはしてきたんです。神様に対して心を開こうとしないし、神様の前に正しく歩めと言われても我々はそういう生き方をしたくないんです。背きの罪、同時に我々生まれながらに不信仰の罪があります。いつまでたっても神様を信じないし、いつまでたっても神様を信頼しようとしない。エゼキエルがそのことを言うんです。エゼキエルの15章の8節も、20章の27節のところにも、同じように彼は不信に不信を重ねたって言うんです。神様に対して不信に不信を重ねてる。エゼキエル書の15章の8節や20章の27節のところです。20章の27節には、このようにして私に不信に不信を重ね、私を冒涜したなんて神様おっしゃるんです。お分かりになりますでしょ、皆さん。私たち人間、あなたは生まれながらに、その神様を信じることもなく、神様なんか私に必要ありません、間に合ってますと言って、不信仰の罪を犯し続けてきたんです。ローマ書の1章で教えるように神がいることは分かっています。しかし我々はその神を認めたくない。自分の好きなように生きていきたい。そのようにして我々は神様に対して罪を犯し続けてきたんです。裁かれて当然の存在です。そこまで神様に対して傲慢であり、そして頑なであり、背き続け、信じようとしないんですから。それが罪かであり、罪って言われたときに、よく存じのように的を外れた生き方です。的を外れてるんです。だから私たちはどんなに頑張ったって、神様が私たちに望まれているその基準に到達することはないんです。的外れてるから、どんなに頑張ったって神が満足なさるその基準に我々は到達できないんです。だからパウロはこのような2つの言葉を用いることによって、エペソ人の手紙の2章の1節ですけれども、我々の状態って言うんです。だから死んでるって言うんです。だからあなたは神様から引き離されてるって。だからあなたは神の命をいただいてない。だからあなたは永遠の命に、永遠の裁きに向かってるんだと、そのように言うわけです。そしてもう一つ彼は、理由を挙げてます。コロサイの2章のところを見ていただくと、そこには肉の割礼がなくてと、あなたが死んでる理由を述べてます。二つ目の理由ですね。 肉の割礼がなくて、2つのことをパウロは言ってます。1つはもう私たちが見てきたように、この肉という言葉は罪の性質を表す言葉です。で、私たちはこの2章の11節で教えられてきたように、キリストの割礼を受けたんだ。つまり我々の心が罪の性質を持っていた私たちが清められて新しい性質をいただいたんだ。まだあなたは心が清められていなかった。まだ心が清められていない、心の割礼、キリストの割礼を受けていなかった。だからあなたは知るものだとパウロはここで言うわけです。これはもうすでに私たちが見てきたところです。二つ目にこの肉の割礼について彼が言わんとすることというのは、一つ目は今お話したように罪だというんです、ね、心が清められていないというんです。二つ目に彼が言いたいことというのは、民族的にも私たちは救いから遠く離れていたというんです。でそのことはもう一回エペソ人の手紙の2章に戻ってくださいます。11節のところからパウロがそのことを語るわけです。エペソの2章の11節のところから、ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく、神もない人たちでした。この特に12節の御言葉を見ていただきますと、ここに5つのことが記されていましたでしょ。パウロがしようとしたのは、私たちとイスラエルの人々とがどう違うのかっていう、その違いをここで述べているわけで、5つのことがあったわけ。1つ目は、我々はキリストから離れていたって言うんです。何をパウロが言いたかったのか。それは私たちはイスラエルの人々のように救い主について知ることがなかったというんです。彼らは救い主のことを聞いてました。でも我々異邦人はどうだったでしょう。全くそのことを知らされてなかった。罪の許しに関しても。二つ目に彼が言うことは、イスラエルの国から除外されてたって。確かに我々はイスラエルに属するものじゃありません。このイスラエルは神様が特別に祝し、特別に守り、特別に愛した選ばれた人々です。選ばれた国でした。なぜ神様がイスラエルを選んだのか。イスラエルだけを愛して他の人々を憎んで、そうじゃありません。神は全ての人を愛していらっしゃる。でも神は目的を持ってイスラエルを選ばれたんです。それはそのイスラエルを通して神様のその見境が表され、神がどういうお方であるかを全ての人々が見るためにです。しかし確かにイスラエルの歴史を見たときに、彼らの中に神を愛し、神に忠実に従う人々がいました。我々はその国に属していなかったんです。ですから彼らが聞くようなこと、知るようなことを知ることもなかった。3つ目に彼は約束の契約については他国人だと言います。ご存知のように神様はイスラエルとの間にさまざまな契約を結ばれました。アブラハムに始まります。ダビデも、そして新しい契約がある、パレスチナの契約がある。でそういう契約を神様が結ばれただけじゃない、そういう約束を神様は守っていかれる。イスラエルを祝福するって、そういう観点から言っても私たちはそこに属さない者たちだったって。4つ目に望みがなかったというんです。それ最初に見たように、救い主のことはよくわからない。であれば私たちはその救い主から与えられる希望を持つことはできません。救いについても、また永遠についても、みんな私は天国になんて言うかもしれない。でもそれが本当に事実であるかどうかっていう、その保証はこの聖書が私たちにくれるものです。神様が与えてくれるものです。ですからそういう面でも、かつて私たちはそういったことを知らされていた国の人と比べて知らされてなかったって。そういう面で希望は薄かったって言うんです。そして5番目に、この世にあって神もないって言うんです。つまりここでパウロは、異邦人である私たちは神様について正しい知識がなかったということです。 そして私たちは神様がいることを知っていながら、その神様に対して自らの意思でもって背いてきたと言います。ですからパウロは民族的に見てもイスラエルの人々が持っていたようなさまざまな特権を私たちは持ってなかった。そういう点から言っても私たちはこの救いというものから遠く離れていた存在であるということを言っているんです。で、我々は死んでいたって言われたときに、確かに死んでいた。だからどんなことを神様が私たちにおっしゃっても、また人々がどんなことを言ったとしても我々は理解することができなかった。肉体的に死んだ人に対してどんなに叫んだって、どんなに語ったって、その人は聞くことができないように、霊的に死んでいる私たちに神のことを理解することはできなかった。だから罪は、私たちは罪を見たときに大変な罪を神様に対して犯してきたし、民族的に見たらユダヤ人のようにさまざまな真理を知ることもなかった。そして私たちは霊的に死んでいるがゆえに神様のことが分からなかった。そういうことをパウロが教えることによって、あなたにはこの救いのチャンスが非常に薄かった。救いに関してはまさに絶望的な存在であったって。で、皆さん、そのことを我々しっかり覚えなきゃいけない。じゃあなんで私が、そしてあなたが救われているか。一方的な神様の恵みなんです。イスラエルの民族として生まれたら必ず救われたのは決してそうじゃないんです。しかし彼らは私たちよりもたくさんのことを知ってました。一般の異邦人よりも。霊的に死んでいる私たちは、私の意志が強いからだから救いに至ったのか、決してそうじゃなかった。神様が働いてくれなければ私たちは何も分からなかった。そういうふうに救いにおいては絶望的な私たちに対して神様は素晴らしい祝福をくださったんだということを、これからパウロは教えてくれるんです。ですからまず覚えてください、ね、イエス様をお信じになっていらっしゃる皆さん、あなたが神からいただいたこの救いに関して、ね、これはあなたが一生懸命頑張って得たものじゃないということです。神が一方的にあなたに与えてくださったものだというんです。あなたは救いに、救いを与えられるような資格も、そんな権利もなかった。私たちのどこを見ても私たちはこの救いに預かるにふさわしくないものでした。昔私はアメリカにいた時に日本から荷物が届きました。 お餅が届いたんです。おそらく親戚がつきたてのお餅を送ってくれたんでしょう。1週間経ってるとどうなったか分かります？色が変わってます。白いお餅だったのに緑のお餅になってる。草餅じゃなかったんです。カビがいっぱい生えてるんです。私はそれを見たときにありがとうと思ったとともに処分せないかんと。だってそれ残してても仕方がないでしょ。まして私なんか料理にできない人間はどうしようかなって、もうこんなの捨てるしかないと、もったいなかったことにしました。いいです。神様があなたを見たときに頭の先からつま先に至るまで罪に覆われてるんです。全身カビに覆われたみたいなもんです。うわ気持ち悪い。どこを見たっていいところがないんです。ここが私の自慢できるところです。とんでもない。人には自慢できても神には自慢できないんです。それが我々だっていうんです。くだんないじゃないですか、人に何か自慢したとしても。だって神は私たちの本質をご覧になってらっしゃる。神の前に私の何者も自慢できない。それほど罪に染まった人間なんです。普通だったらうわ気持ち悪い、捨ててしまおうって、そういう存在であり、そうされても仕方がなかったんです。でも驚くべきことに神様が私たちのようなものを憐れんでくださった。そのことがこの後記されている13節からです。見てくださいます。13節の後半に、それは私たちの全ての罪を許してあるんです。全ての罪を許したって。私たちが何か一生懸命頑張ったから神様は許しをくれたのか、この御言葉は明確にそれは絶対にありえないことだって教えてくれるんです。というのはこの許しという言葉、この動詞ですけれども、これはいいです、行為であるとか、 誰かがその人に対して一方的に示される行為、行いじゃないですよ。恩恵を与えるとか、寛大に許すとか、そういう意味なんです、これ。つまり、パウロがここで言っていることは、私たちが何かをしたからとか、我々がどういう、こういう人間に変わったから、神様が私を憐れんでくれたんじゃなくて、どうすることもできない、捨てられて当然の私に対して、神様は一方的にご好意を示してくださった。私に神様は恩恵を与えてくださった。私に寛大に許しを与えてくださった。そのこと言ってるんです、ここは。神様のお心を変えるような善は私たちの心の中にも、私たちの行いの中にも、我々の考えの中にも、私たちの思いの中にも一つもありません。全くない。神があなたをご覧になったときに、そこに見るのは罪しかないんです。汚れに染まった罪です。それがあなたであり私なんです。でも神様はそんなあなたや私を憐れんでくれた。ヘブル書の8章の12節で、著者はこう言います。ヘブル書の8章の12節。なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからだって。すごい約束じゃないですか。お聞きになりました、今。私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さない。誰が憐れんでくれたのかです。神様がです。神様が一方的にあなたを憐れんでくださって、あなたの不義を思い出さない。そういうふうに宣言してくださった。だから今私たちはその救いを喜ぶことができるんです。一方的な恵みです。そしてパウロは、この神様のくださる許し、この救いというものが確実であることの証拠を2つ挙げています。この13節から15節のところですけども、一つ目はそれはキリストの復活なんです。キリストの復活というのが、このイエス様によって必ず罪が許される、間違いなく許されるということを証明するわけです。13節の真ん中に、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいましたとあります。キリストと共に生かしてくれた。勝利を神様が与えてくれたんです。キリストと共に、キリストと一緒に死んでいたあなたをそこから生かしてくれた。ちょうど我々が十二節のところで学んだように、我々はキリストと共に死に、そして私は新しく生まれ変わったんです。キリストの復活がそのことを証明してくれているんです。さっきから見ているエペソ人の手紙の2章の5節のところにこう記されています。罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、神様が何をしてくださったのか。神様があのイエス・キリストを死からよみがえらせたその力を持って、罪の中に死んでいた私たち、生まれながらに霊的に死んでいた私たちをそこから蘇らせてくださった。新しく生まれ変わらせてくださった。キリストの復活の力を持って、キリストはあなたをその死から蘇らせてくださったんだって。だから我々はイエス・キリストの復活を覚えるときに、我々は大きな喜びを覚えるんです。そのはずでしょう、皆さん。キリストが死んでそのままだったら我々に何の希望もない。でもキリストが蘇ってきたという事実は、イエス様を信じることによって罪が許される、そしてかつての神様に逆らい、霊的に死んでいた私はもうイエス様と共に死に、そして私は新しく生まれ変わった。私には新しい性質がキリストによって与えられているんだ。私は生まれ変わったんだ。そのことを我々ははっきりと確信することができるからです。もう一つの証拠はキリストの十字架なんです。救われたことを明らかにする確信を与える証拠の二つ目はキリストの十字架です。復活だけじゃない、十字架があるんです。 で、この十字架というのは2つのことを明らかにします。それは本当の自分と神様の憐れみを示してくれるんです。キリストの十字架というのは本当の自分、そして神様の憐れみを明らかにするものです。14節の御言葉を見ていただきますとね、債務証書という言葉が出てきますでしょ。債務証書、非常に難しい言葉なんです。でもこの言葉っていうのは手書きという意味を持った言葉なんです。自分の手で書くというサインするということです。じゃあなぜその言葉がこんなふうに債務証書というふうに訳されているかっていうと、ね、自分が負債を負っていることを認める証書なんです。覚書なんです。そういう意味がこの言葉にはあるんです。それで日本語の訳者は債務証書というふうに訳してるんです。私はあなたに借りがありますと書いて自筆のサインをする、そのことをここで表現しているんです。これつまりパウロがここで言っていることっていうのは、実はあなたは神様に対して多大な負債を負ってるんだ、あなたがどんなに頑張っても返すことのできない負債を負っているのがあなたなんだ、そのことを言わんとしたんです。そのことを証明するのは一体何かというと、14節の初めにいろいろな定めのために、つまり神様が与えられた律法があなたを責めるんです。律法を見ることによってあなたも私も例外なく神様の前に負債を負っています、あなたは返すことのできない負債を負った存在だということを明らかにするというんです。なぜかと言いますとね、皆さんね、非常にややこしいかもしれませんけれども、パウロが言いたいことっていうのはね、律法というものを見たときに、あなたも私もどれだけ神の基準から外れてしまっているのか、神様がしてはならないということを平気でやっているのか、また神様がしなさいということを我々はどれだけしていないのか、そのことを我々に律法は悟らせてくれるんです。ローマ書の3章でパウロはこう言います。私たちは律法の言うことは皆、律法のもとにある人々に対して言われていることを知っています。それはすべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためですって。ローマの3章の19節です。つまり、律法を見たときに、誰一人として我々は裁きに服するときに、なんで私が裁かれなきゃいけないんですかって言えないって言うんです。だって律法が開かれたら、明らかにあなたはこういうふうに神様の掟を破ってるでしょって。ですから私たちは律法を見たときに、いかに私の歩みと私の生き方と神様が私に要求しているものとが異なるのかということに気づくべきなんです。私は神の基準から外れたものです。神の前に私は違反を犯し続けているものです。だから私は返さなければならない負債を負っている、また返すことのできない負債を負った罪人なんだとパウロは言わんとしたわけです。申命記の中でもこんなことを言われています。この御教えの言葉を守ろうとせず、それを実行しない者は呪われるなんて、申命記の27章の26節のところで。だから明らかなことというのは、神様がおっしゃったことを守らなければ必ずそこには神様の裁きがある。だから私たちは責められるんです。あなたは神が命じたことをやってないって、あなたは神様が望んでいるように生きていないって、だからあなたは裁かれるんだって。14節の中でパウロが言いたいことはそうだったんです、ね、私たちを責め立てている債務証書って、あなたには返さなければならない借金があります、ね、あなたは大きな負債を負っています、あなたは大きな過ちを犯しています、これをあなたは支払わなきゃならない、しかし現実はあなたはどうすることもできない、なぜならその負債があなたに要求することはあなたの命だからです。ですからパウロはここで今まで見てきたように、 私たちがいかに神の前に罪を犯した存在であり、私はその罪に対して神様の許しを得るために何一つすることができないでしょ。返すこともできない負債を負っている人は何することもできない。そういう状態にある、霊的に破産したような状態である、そういう存在だということをまずパウロが教えてくれた上で、いいです、その上で今日我々がしっかりと学ばなきゃいけないことをパウロはこれから教えてくれるんです。いいです。おそらく私たちはこうして何度見事を見ててもまだ自分の罪深さというものに我々気づいてない。私たちが思っている以上に我々は罪人だということです。我々が思っている以上に私たちは汚れています。神様は私たちにそのことをより明らかにしていってくださいますけれども、しっかりと皆さんに覚えていただきたいのは、いいです、救われる価値のない私たち、救われる資格のない私たち、神様の基準から完全に逸脱している私たち、罪に罪を重ねている私たち、神様の裁きを受けて叱るべき私たち、そんな私たちに対して神が何をしてくれたのか、神はあなたを憐れんだって言うんです。しかもそのことをここで教えるわけですけども、4つの動詞を持ってパウロはそのことを明確に教えてくれているんです。驚くべきことを神様はしたって言うんです。1つ目、14節見ていただけます。どうぞこれから言う動詞ちょっと丸しといてください。大切な言葉です。まず最初はこの無効という言葉です。無効にされたって言うんです。無効にされた。この動詞はね、拭い去るとか拭き取るって意味なんです。パウロはあえてこの言葉を選択したんです。ここで使ったんです。神がそういった罪深いあなたのためにしてくれたことは何かっていうと、その罪を無効にされた、つまり拭い去ってくださった、拭き取ってくださったって言うんです。バークレーは非常に素晴らしい説明を加えています。その当時の様子です。いいです。ちょっと聞いててくださいね。古代の文書がしたためられた物質は、ガマの一種である植物の髄でできた紙、パピルスか、動物の皮から作った羊皮紙と呼ばれるものであった。どちらもかなり高価なもので、無駄にできなかった。さて、古代のインクには酸が含まれていなかった。だから紙の表面に書かれても、現代のインクが大抵そうであるように、紙の中まで浸透することはなかった。ある学者は時々紙を節約するためには、すでに一度字が書かれたことのあるパピリスとか用紙とかを用いた。そういう時はスポンジで書いてあるものを拭った。古代では紙を拭うことができたのである。古代のインクは放っておかれる限り消えることはなかった。しかしインクは紙の表面だけのことなので、きれいに拭き去ることができた。それはまるで何も書いたことがないかのように拭い去られた。神はその驚くべき恵みによって、私たちの罪の記録を完全に消してしまわれたので、私たちの罪の記録など何もなかったかと思われるほどであった。それは痕跡さえも残らないほど完璧な方法で消し去られたって。なんでこの言葉が使われたかわかりますでしょ、ね、神はあなたがどんな罪を犯してきたのか、また犯してるのか犯すのか知ってるんです。でも神がなさったことは、永遠の裁きにふさわしいあなたは私に対して、神はそのすべての罪を拭い去ってくださった。拭き取ってくださったんです。ちょうどスポンジでその用紙の上を拭いて、すべてが消えたように。神様はそのようにあなたのすべての罪を拭き取ってくださったんだ。イエス、そのようなことを神様がしたんだとパウロが最初に教えてくれたんです。二つ目に、14節の中で、取りのけという言葉が出てきますでしょ。神はこの証書を取りのけって、ね、この債務証書を神様は取りのけたんだって言うんですけど、この取りのけるという言葉、これも、その証書を私たちの間から取り除くとか、見えないところに片付けるなんていう、そういう意味です、これ。 じゃあ神様が何をしたかというと、私たちを訴えている我々のその罪が記されたもの、ね、そういうものを神様は私たちの目の届かないところに片付けてしまわれた。なぜかわかるでしょ。罪の問題が解決したからです。解決していなかったら我々はしっかり覚えなきゃいけない。借用書が必要なんです。私はこういう借金を負ってる、負債を負ってる。しかしそれが片付いてしまったら私たちの前に置いていく必要がないんです。だから神様が何をしたかっていうと、それを私たちの間から取り除かれたんです。我々の目の届かないところに神様は片付けられた。だってこれはもう片付いたからです。3つ目にこの14節のところで、十字架に釘付けにされましたって、釘付けにされたって言うんです。もうこれはもう文字通りです。釘で打ち付けるということです。我々を責め立てていた、ね、この債務証書、負債の証書を神様は何をしたかっていうと、我々に反対する律法とともに拭い去ってくださり、そして十字架に貼り付けにしたというんです。それによって我々を責めるものがなくなったからです。覚えてますか皆さん、イエス様が十字架にかかったときに、イエスキリストのうちには罪状書きを記したその看板が付けられたこと、ヨハネの福音書の19章の中に出てきます。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げたって19章の19節のところで出てきます。そうやったんです。十字架にかけられている犯罪人の上には自分の罪状書きが記されてたんです。イエス様は何も罪を犯していなかったために、ピラトはユダヤ人のナザレ人イエスと書いたんです。それしか書けなかった。20節ではこう言います。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった、ね、罪状書きが記されたんです。しかも十字架の上につけられることによってみんながそれを見ることができた。つまりね、あなたの罪状書き、あなたの負債証書が十字架に貼り付けにされた。それはイエス様があなたの身代わりに死んでくださったからでしょ。イエス様には罪がなかった。しかしあなたや私に罪がある。その罪を負ってイエス様は死んでくださったわけでしょ、ね、そこにはあなたのすべての罪が記された。そして感謝なことにイエス・キリストは十字架の上で最後に何とおっしゃった。7つのことをおっしゃったと言われるわけですけど、イエス様はその十字架の上で完了したとおっしゃったじゃないですか。何が完了したんですか。あなたのすべての罪の贖いが完了したんです。あなたのすべての罪が完璧にあのイエス・キリストの十字架によって処分されたんです。解決したんです、ね、あなたを責め立てていたものは十字架に貼り付けにされました。そしてイエス・キリストはこの罪に対して、あなたの罪に対して贖いは完了したって、もうあなたのすべての罪のために私はあなたが払うべき罰を受けたって、素晴らしいことを神様してくださったんですよ。そしてもう一つ、15節のところに出てきます。解除してって、すべての支配と権威の武装を解除してって、この解除してです。これは武装を完全に剥ぎ取るとか、そういう意味を持った言葉です。で、実際にこの15節の御言葉を見たときに、武装を解除して晒し者にし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられた。描けますでしょ、皆さん。何か行進の様子が。実際にそういうことをやったんです、ローマは。ローマは敵と戦って勝利を得た場合どうするかっていうと、そのローマのその軍の将軍は、ね、ローマの町を行進することができたんです。で、その際に何をしたかっていうと、自分が打ち破ったその国の王であったり、その家族であったり、部下であったり、その民を 鎖でつないで捕虜としてその行進の中を歩かせるんです。見せ物にするんです。我々はこの国をこうして征服したんだって。その様子がここに描かれているんです。じゃあ一体どんな敵に対して勝利をしたっていうんでしょう。サタンに対してですよ。書いてますでしょ。すべての支配や権威を神に逆らってきたサタンやその手下である悪霊たちに対して神は完全と勝利をなさったんです。彼らを捕虜として、だってサタンは私たちを大変な苦しみに閉じ込めました。我々はこの罪に対してどうすることもできないし、罪の裁きに対して我々は無力です。我々は死に向かってます。そして死んだ後どうなるのか、永遠の滅びでしかなかった、ね、サタンが自らが永遠の滅びに行くわけですけれども、我々みんなを道連れにする。しかしイエス・キリストは十字架にかかって、そしてその死からよみがえることによって、私たちにそのサタンの力を完全と打ち破って救いを与えてくださった。そのサタンの束縛からの解放を私たちに与えてくださった。永遠の裁きからの解放を私たちにくださった。だから我々も神様と共にこの勝利の行進に参加することができるんです。そのことをパウロ言っているんです。武装を解除したって、もう我々クリスチャンにとって、ね、永遠の滅びというのは、地獄というのは私たちにとって恐ろしいところじゃなくなったんです。問題は解決したからです。私たちはサタンに勝る死を私たちはいただいたんです。もちろん我々は悲しいことに誘惑に負け続けていきます。悲しいことに罪に罪を重ねます。しかしもう我々はサタンの奴隷じゃないんです。そこから解放されたんです。彼は敗北したんです。そして我々は勝利者としてこのキリストと共にこの行進に加わることができるというんです。ね、皆さん、コリント第2の手紙の2章の14節のところでパウロはこう言います。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行進に加え、いや行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。我々はこの勝利の行列に加わったんです。神様と共に。15節のところでキリストにて、キリストにおいてというところに米印があるのは、別訳を見ています。下の段階では十字架と書いています。確かにここで使われている彼と訳せる言葉です。認証代名詞の三人称の単数の男性が使われています。そこでここで日本語の訳者は男性ということでキリストというふうにしたんです。でも確かに文脈を見ると十字架の話をしてきたわけであって、ね、十字架によって勝利を得たと言っても当然間違いではありません。同じこと言ってるのはキリストの十字架によって勝利を得ることができたんだって。さて皆さん、お分かりになりました？神様がどんなにあなたを憐れんでくださったのか。神様はあなたのすべての罪を知った上で、それを完全に拭い去ってくださった。拭き取ってくださった。神様はそれをあなたの前から取り除いて、あなたの目の届かないところに置いてくださった。片付けてくださった。もうこれ終わったから。あなたを訴えていたその罪をキリストは十字架に貼り付けにして、これはもうすべて完了した。私がこのすべての負債を払ったんだ。そう言ってくださった。そして、イエス様を信じたあなたも私もこの勝利の行進に加わることができるようにしてくださった。サタンはもう我々の主人じゃないんです。我々は彼の奴隷じゃないんです。我々はそこから解放されて神のものとされたんです。これが救いなんです。これが神様のくださった素晴らしい恵みなんです。だから私たちはパウロが言ったように、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんって言えるんです。でしょう皆さん。 これほど完璧な憐れみ、これほど完璧な救いによってあなたも私も救われたんです。だから我々は言えるんです。私がどう思うかじゃない。この救いが完璧だから、この救いによって救われた私は救われてるんです。私の救いは永遠のものです。永遠にこの救いを失うことがない。なぜなら神のくださったものは永遠のものだからです。神があなたを救ってくださったんだったら、その救いは絶対に失われることがない。絶対にあなたを滅びることがない。絶対にあなたの罪は裁かれることがない。なぜなら罪は解決したからです。だから私たちはそのことを神様に感謝するんです。だからそのことを我々喜んで生きるんです。ちょうどペテロ第一の手紙の2章で言うように、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。イエス様は自分から死んで十字架にかかってくださった。私の罪をその身に負って、それはペテロ第一の手紙の2章の24節です。目的が記されています。それは私たち救われた者が罪を離れ義のために生きるためだ。救われた私たちにできることは何かって、こんな私を救ってくださった神様の御心に従っていくんです。この方の御言葉に従っていくんです。そうすることによってこの素晴らしい救い主なる神様の栄光が表されるから。それが私たち救われた者に神様が望んでいらっしゃることです。この素晴らしい神を伝えていくことです。そして我々一人一人この方の前に正しく歩んでいくことです。そうすれば私たちを、こんな私たちをこんなに憐れみに救ってくださった神様の素晴らしさが人々によって褒められていくからね。皆さん、素晴らしい恵みによって私たちは現れました。感謝する理由がここにありますでしょ。褒めたたえる理由がここにありますでしょ。こんな素晴らしい恵みによって今の私たちがあるからです。主を崇めるものになってください。この素晴らしい恵みを感謝するものとしてこの一日一日歩んでください。この方はその称賛に値する素晴らしい救い主です。父なる神様、今日も私たちはあなたの御言葉を学ぶことができて感謝いたします。あなたの一方的な憐れみによって私たちはこんな素晴らしい救いに入れられました。感謝します。どうぞ私たちがそのことを本当に喜ぶものに、主をどうぞ変え続けてください。もっとあなたの恵みを誇るものに私たちを変えてください。滅んで当然なものをここまで愛して、こうして一方的に憐れんで救いへと招き入れてくださった神様のその皆がますます崇められますように。そして私たちもそのことを誇りながら感謝しながら、あなたに喜ばれる歩みを持ってあなたの栄光を表していくことができますように。どうぞ弱い私たちを助け続けてください。主の恵みを感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。